深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話を伺いします。今夜のナビゲーターは原真由美です。よろしくお願いします。番組パーソナリティは G レディオの山田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も暑い、ついつい人懐っこい、人懐っこい僕は今日も生中継いや今日ここから始めますますと今日もスタートしますよ。いや今日何が面白いかというと偉人の人たちが集まる会で、まあ異常のいい偉大なるいいで違った？
いや、急に戻ったから。
あ、今日戻ったな。まあ、偉人な方っていう意味で、異常で偉大である方々に、まあ、ご紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。ということで、半分ラップで、時に会社社長、時にラッパーということで、ちょうどですね、ちょうどの山田真也さんのラジオ交流録ですが、どんな深夜サミットになるのか、乞うご期待ということで、これからしばらくの時間、どうぞお楽しみください。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りします。
豊和堂は京の着物文化の起点室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、というわけで今日のゲストはタズアートから森井剛社長です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとトークを始めたいと思いますが、はい、初め自己紹介をちょっとしていただけますか。
ぜひともよろしくお願いします。
あ、私の自己紹介、はい、あですか、そうですね、まあ、年は42歳です。
そっから来ますか。
そんな話題をちょっとね、はい、してたんで。
あ、そうですよね。役年の、そうそう、
まあ、無事ちょっとね、はい、終わりそうなんですけど、
よかったです。
で、まあ、あの会社は、三条神宮道に ありまして、はい、まあ私で2代目になるんですかね、
はい、
まあ、なんていうんですかね、なかなか何してんのってね、職業で言われても、はい、まあ、お伝えするんですけど、なかなか理解していただきにくい部分もね、やっぱり知ってる方はね、はい、知っておられるんですけど、はい、まあ、大まかに言うと美術商っていう職業になりますんで、はい、まあ、そんなことで、まあ、日々こうなんかね、おかげさんで、まあ、ぼちぼちとやらせていただいているっていう、京都風な言い方やけど、そんな感じです。
古典のどっちかというと、そういうアートですか。
そうですね、詳しく言うと、近代日本画が、
あ、日本画は、はい、上村松園さんとか、
そうですね、
横山大観さんとか、
そうです、まさに。
あ、そうですか。
そうなんです
。サイトをね、見せていただいたことあるんですけど、3カテゴリーぐらいですよね。そういう横山大観さんのバーンってこう亡くなられてっていうところと、千住博さんとかのそういうバーンっていう方々、千
住さんの造形大の、
そうですね、
はい、あとはなんか結構現代アートも、現代若手作家みたいなのもいらっしゃるんですね。
やっぱりいわゆる僕らは美術書の中でも画商っていうカテゴリーになるんで、はい、今頑張っておられる先生方をやっぱりと一緒になってやっていく、はい、でも一つの、ね、まあ、大事なところなんですよ、はい、でそれと一緒にそういう昔のいいものを、はい、まあ、紹介していくっていう。あ、
でも大切ですよね、やっぱり過去現在未来っていうやっぱりものが揃わないと、今後伸びていくことも見えてこないし、ね、過去ばっかをかけてもダメだし、やっぱりそういうのって全部必要でしょうし、昨日ね、僕面白い話聞いた、比叡山の延暦寺に、まあ、1000年間、火を消してないじゃないですか、無明灯ってあるんですけど、
あそこってね、新しい油にしか火がつかないと。だ、新しい油を毎日注ぐんですよ。だから古い油には火がつかないんで、新しい油に注いで、新しいものを取り入れたものに火をつけていくっていう、ことって、あ、なるほどなって。でもやっぱ新しいことを入れていかなくちゃいけないんだっていうのはやっぱ必要なんだなと思うんですけどね。
なるほどね、はい、なかなか深い。
深いですね。
もう初めからちょっとね、スパークしますけどね
今日はちょっと日焼けしてはるんでね、スパークしてますよね。
常夏っていうかね、
常夏ですよね。
ココナッツみたいな感じ
ちょっとそれは違うけどなみたいな。
そうですね。いや、僕もほら着物のメーカーなんで、まあ尾形光琳とか、やっぱり酒井芳一とか、僕は尾形健太が好きなんですけど、まあ、そういうのでやっぱり ね、過去のね、ものが好きですね。
なるほどね、
はい、
森井さんはあれですか、もうやっぱりそういううちに生まれられたから、もう物心ついた時から継ぐぞっていう気持ちでいらっしゃったんですか。
そんな大そんなことじゃないんですよ。まあぶち上げるのね。別にそんなあんまり気持ちはなかったですよね。何してるのかっていうのは、意外とやっぱり子供の頃は見てますけど、まあまあそんなに興味もなく、
はい、
じゃあ本格的にそういうお勉強されたのとかは割ともう結構大人になるという
か。そうですね、そうですね。店に入ってからですよね、会社に今の、まあいわゆるね、まあ
何年ぐらい今もう鍵を使われてるんですか。
もうでもね20年弱ぐらいですかね。
あの、もう大学卒業して、はい、もうそのまま画廊に入られて
た。いや、ちょっとねお勤めしてたんですよ、はい、全然違う
業界です。
そうです、そうです。その時は京都にいなくて、はい、東京の方でお勤めしてまして。
あ、そうなんですか。と、うん、もう親父が帰ってこいみたいな感じ。
いや、それもなかったんですけど、はい、まあなんとなく僕の方からこう、なんていうのか、まあやらせてくれっていう風になった。
あ、そうですか。
ちょっと偉い方やりになってたけど。
それはお父様も喜ばれたんじゃないですか。
うん、どうなんですかね。なんかこう、なんやろ、知らんふりじゃないけど、まあまあ、あのやればという感じですよね。無理やりやらせて後でね、こう揉めるよりも、まあ、そうそうね、まあね、ほんまにやったらやったらっていう感じで、今でもそんな感じですよ。だからどっちか言うと。
あ、そうですか。でもね、やっぱりアートっていうのはやっぱりね、あの楽しいですよね。
そうですね。
はい。何かまあ、ボロボロ見て、あのまあこの前ちょっと琵琶湖の花火やったんで見たんですけど、やっぱり、ね、感動するっていうことは、やっぱりね、非常に必要なことだなっていうのをすごく感じましたね。
ああ大事ですよね。なかなか、ごめんなさい、年いってくるとね、はい、感動することもね、まあ、まだ薄れてくるっていうじゃないですか、はい、でも今おっしゃったようにやっぱりそういうのは原点かもしれませんよね。
そうですね、
商売でも。
そうですね、
はい。でも絵の角度ってありますもんね。
そうですね、
絵の角度を探すっていうのがね、絵って見てて面白いんですよね。
ああ、なるほど。
はい。あ、その人の角度を探してみたら、いろんな背景が見えたりするじゃないですか、
はい、
それってすごく面白いなっていつも思うんですよ。
なるほど、ね、
こんな見方しちゃったのこの人っていうのがね、あの、あるんですけどね、
うん、
平面なんですけど、すごく違う見方があったり
して、
すごいなと思うんですよ ね、
ね、深いですよね、やっぱり、はい、昔の人は特にね、やっぱり今みたいにね、いろんな娯楽ないですから。
そうです ね、 ね、それ一個だけですもん ね、 ね。
だからいろんなこの絵一つにしても発想が生まれてくるところが、
そうなんです
ね、今の方とはまた、
はい、
まあ、僕らなんかだから全然多分ね、昔のそういう人に比べたら、うん、まあ、そんなにね絵を見てないのかなっていう気はしますよね、はい、もっともっと見る必要があるのかなと。
そうです ね、 ね、はい、
ちょっとこうアートで盛り上がってきたところなんですが、そろそろミュージックブレイクを入れようかなと、はい、今日の歌は、
今日はね、あのホドンさんって言って、太陽を待ってくれみたいな意味なんですけど、ちょっと夏っぽくっていうか、全然夏っぽい曲じゃないですけど、それで言うてみただけですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
歩くよ僕、その一歩はきっと生きる糧となる。
では後半のトークいきたいと思います。今日のゲストはタズアートの森剛社長です。どうぞよろしくお願いします。後半も、
はい、よろしくお願いします。
ま
でもなんかアートの話になっててあれなんですけどね、うん、僕日本のアートと、ええ、海外のアートっていうか物の考え方の違いっていうのをね、うん、なんか、まあ、僕の中でですよ、うん、思ったのはね、日本のものづくりってね、うん、奥さんのものづくりなんですね。生涯最後まで付き合おうっていう、だから飽きないんですね、うん、けどね、海外のものって ね、すごい衝動にポッと駆られるんですね。ポッと駆られて、もう人、まあ、一夜の恋愛を起こすような、なんか色使いであったり、こうグッとくるものがあるんですね。だからこう、長く見て、なんかスルメカム、僕はスルメカム文化とガムカム文化の違いって言うんですけど、スルメカムカのようなのは日本の方が深いんですけど、ガムカムようなこう瞬間的な美味しさを感じるのは、海外のアートなんだなと思った。
なるほどね。それって多分今おっしゃったことは、やっぱりその歴史の、ね、はい、違いがあって、はい、西洋はほらポーンとキリスト教が出てきてのまああれじゃないですか。
突然、
まあ、
だからですもんね。
そうそう、狩猟民族と一緒でこうパッと殺しね、こう取るみたいな、はいはいはい、でも日本はほらこう稲から育てて、はい、ね、何ヶ月も何ヶ月もっていう、はい、そのやっぱりなんていうか背景がね、全然言うてはるように、はい、そのね、そういうものを大切にする、ね、はい、民族と、はい、そういうやっぱり瞬発力、
はい、
ね、
やっぱそういう差なんですか ね、
こ
う、
あるんじゃないですかね多分
ね、よく、まあ、ある方が言ったんですけど、まあ、変なし、うん、セックスの時にね、うん、やっぱり海外の人の方が、はい、やっぱり動物的やとかね、
なるほど、
なんかやっぱり そういうものも含めて
経験あるんですか。
全くないですね
一回じゃあ、
それ、ね、まあ、動物的かちょっと心を見てみようかな、うん、
なんかでもね、そういうのはね、あれですよね、よう言いますよね、こう、はい、情熱的な感じがね、
情熱的ですもんね、ね、まあ、それぞれでもね、やっぱりね、日本に、まあ、カンフル剤として必要なもんやと思うぞ。なんかもうまったりと固まってしまってるじゃないですか。
なるほど。
なんか情熱的かつ暴力的な部分があるかなみたいな感じがします。そうですね、その西洋文化って、自然はマネージできるもんやっていう立ち位置でしょ、はいはい、神様が作ったものであり、はいはい、で言葉から出てきてみたいな、
はいはい、
でもなんかこう多分、まあ、特に日本とかって島国やから独特やと思うんですけど、うん、こうアニミズムとか全てに神がいてみたいな、そういう感覚の神様の位置づけの違いなんかなとか時々思うんですけど、うん、
そうなんですよね。
なんでこんなでも違ったんやろね。例えば日本やったら木を使うじゃないですか、
はい、
木ってほら非常に調和があって、例えば暑かったら、ね、あれしたり、はい、寒かったら、寒いと木の中に住んでるとあったかでしょ、はい、でもほら西洋って石の文化やからもう全くほら自然を受け付けないじゃないです か、 なんかどっちかやったらこう、はい、自然と対峙してる感じでしょ、
はい、
同じ地球で ね、 なんでそんなにね、
はいはい、
違うのかなっていうのは不思議ですよね。すごく不思議、
本当です ね、
で日本その中でも特に独特じゃないですか、
はい、
ね、日本人ってでもすごいんじゃないですか。着物もそうだし絵もそうだけど、ね、器用でしょ。
器用ですし、うん、まあ、当然あの物を大切にする習慣というか、やっぱヤオルズの神じゃないですけど、うん、やっぱり物事々に神さんが宿ってって考え方なんで、うん、やっぱもったいないってことが今世界共通語に、ね、なったんですけど、うん、基本的にやっぱりそれは神さんが物にあるから大切しなくちゃいけないよっていう習慣があるんで、うちの母親とかでも、うん、ほんまもう2年以上経ってるご飯、まあ、冷蔵庫に入ってる、あ、ごめんなさい、冷蔵庫入ってて、いや、これもう腐ってるよって言ってるけど、もったいないって、いや、それもったいないって意味が違うんですよね。
あ、でもお米は結構言いますよね、はいはいはい、お米特に言いますね。
でもそれ基本かもね、お米があれやもんね、日本人ってね。
そうですよね。やっぱお母さん正しいですね。
正しい。うちの母は間違ってないです。でもあのご飯って白米って神さんってやつだったんで、うん、昔はねこう真ん中にご飯を持って十二支の、あのおかずを置いたんですよ、うん、だから数々のものって意味でおかずっていうようになったんですよ、うん、
なるほどね。
え、じゃあ中国的ってことですか。
数々、まあ、十二支のものを置いて、うん、で白米を食べるためのあてなんですね、
うん、
それを食べるための数々のものって意味でおかずっていうんですよ。
じゃあやっぱりお米が一番あれだよね。
はい、
なるほど、
大事ですね、主食、うん、
主食、
なるほどね、
はい、やっぱ日本人はお米食べないとダメ
です。確かにね、
はい、
米さえあったらってなんかね、
はい、
まあ、昔の人は言うたら変やけどね、言われますもんね、はい、年配の人 ね、 ね、
うん、米好きなんでね僕
米でも最後の晩餐はご飯と味噌汁がいいですね。
あとの話申しましょう
お米の話山田さん言った気がするんですけどね
いやでもアートでは僕も好きなんで、うん、なんかこう、まあ、僕はまあなんか自分も音楽やってたり、うん、まあこういうものづくりさせてもらったり、うん、そうですけどやっぱり生き方がアートなのかなと、うん、その中心にあるのが絵の人もいれば、うん、僕の場合は音楽なのかもしれないし、うん、でも生きてるもので今日見た雲でも例えばそこにある草でも、うん、アートやと思うぞ今日一瞬でもう次の日には色が違ったり、うん、その雲の形はもう、うん、もう無常っていうんですかね、うん、常のものじゃなくなってるんで、うん、やっぱそれに感動することを感じられるか感じないかがアートやと思うんですね、
うん、
っていうようにジローしてます。
アートってこう行為って感じがします。行為とかその受け方こう感受性というか、うん、なんか物っていう感じはしないような気もする時があるなと思います。
ね、そうですね、うん、僕もそう思うんですよね。
幅広いですね。幅広くなりましたね。アートというアートっていう言葉が来てから、
うん、そうですね。
それまでは僕らはどっちかといったら美術品とかちょっと硬いじゃないですか、
はい、
それがあのここはやっぱり5年10年アートっていうね言葉が来て、はい、その例えば絵もそうだし、はい、歌もそうだしみんなこう、はい、アートっていうねカテゴリーに ね、
そうですね、
まあ、幅広いですね。
全然ちゃいますもんね、うん、アートと美術品って。
だから僕がやってる、ね、仕事はまあアートっちゃアートなんですけど、はい、またどっちかというとこうもうちょっと硬いみたいなとこがあってそこ の、 そのどうくっつけるかみたいなのをよう考えますね今。だからその若いもっと若い世代とかこれからの人にその自分の職業をそのどういうふうに理解してもらうかっていうのが
ね
非常に難しい。ちょっと間違えると骨董品っていうふうにね言われがちな部分もあるじゃないですか。古いもんやから、はいはい、
古美術みたいな感じですか。
うん、そうそうそう、小道、まあまあそれもそうなんですよ、うんうん、でもまあそことそういう今言うてるようなねライフスタイルイコールアートみたいな、
うん、そうですね、うん、でやっぱり僕も思うんですけどね、うん、やっぱあの理由は源にありで、うん、やっぱり一番元の日本の文化知ったり、うん、日本の絵を知ってでそこから飛躍することはありだと思うんですけどアレンジばっかりもダメだと思うんですよね。やっぱり元は絶対に必ず何かあると思うんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だから僕特に思うんですけどやっぱり日本のそういうこれからねアート目指すとか若い人はもっとやっぱり日本の美術を見てほしいですよね。特にやっぱり京都、
はい、
ね京都ほどすごい、ね、国宝とかある街ってないですから、は
い、それはやっぱり世界遺産もすごいです、ね、
僕もそれに最近気づいたんですけどまあまあ、ね、ある意味全然そんなねやっぱりその感じないですよ日々住んでたら。でも国宝第一号があったりそういうのがやっぱりね ある街ですからね。だからまあまあこれから僕ももうちょっとその辺は探っていこうかなと、
ね、美術系とかの大学とかも多いですもんねやっぱり。
多いですね、ね、
そうですね、そういうことですね。もう終わりの時間が来てしまったんですか。
もうなんと。
もう、これ本当、あと10分は伸ばさなかったね、やっぱり、ね。
そうですよね。
なんか硬い話ですいません。
いやいや、でもそれは
好きなんで。うん。
ありがとうございます。
僕はすごい楽しかったですけど。
いやいやいや、もうありがとうございます。なんか最後に一言、アートとは、なんか述べてください。
アートとは、もうやっぱ生活でしょうね。その中に今おっしゃったように、いろんなことをね。感動できるっていうのが一番大事じゃないですか、はい、それが感動してる人ってこう若いって言うじゃないですかね。今日も若い方そちらにおられますけど、
う
ん、
それでしょ。
そうですね、
うん、だから感動できる人って僕羨ましい。すぐ
もう泣きたいです
ねそこでしょ
そうです ねアートは恋でした
ということで今日はアートのお話をたっぷり聞かせていただきました。ではお別れの時間になりました。今日はこの辺でありがとうございます。さようなら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りしました。